東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 090-1038-8957。 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります。嘘です、50です。
はい、どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長の米粒社協の三級達夫です。
国井作也です。
日比谷萌えるです。
はい、というわけでよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
2025年ですね。はい、1月の。
そうですね。
編集室メール特集ということで。国井さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりですね。もう本当になんだか。いやー大変でした。
どうしてました？
やっぱり海外でこうね。
いやいや、とんでもない。いや、普通に。
傭兵を。
流行りの風にやられて、ずっと寝てましたね。
あー。
いやー参った。
俺もね、全然鼻水が取れない、ね。
らしいね。
もうこのまま花粉症に突入していくからね。
あー、花粉症の人はそれがあるね。
うん。
それ辛いよなあー。
え、ひごくん全然体調平気なの？
僕はもう超平気ですね。超元気です。
あー、いいなー。
やっぱね、
電車乗らないのがいいですね。チャリンコなんで。
はい、ああ、そういうことか。
うつる場がないですもん。人と接さないので。
なるほど。そういうこと。
いや、でも俺も気をつけてたよ。
うん、
気をつけてたけど、なんか、クラッと来ちゃったんだよな。
なっちゃうよね。
つらかった。生まれて初めてだよ。10日間も、何ウィダーインゼリーと薬だけって。
マジか。
に食欲も湧かなくて。先月12月の26日にぶっ倒れて、
うん、
ああ、ちょっと楽になったって思ったの1月の2日の昼過ぎだもん。それまでずっとウィダーインゼリーだけ。
いや、大変でした、
ね。やっぱ食ってないと立てないんだね。
うん、
体自体が、うわ、弱ってるわ、みたいな。
いやー、すごいな。
今必死にリハビリ中。
オタ活はしてますか？
おたかつはね、だからね、調子が悪いってのもあるんだけど、うん、あれだね、まあ、だから体もちょっと復活させなきゃいけないから、様子を伺いながら、自転車行けるか、山行けるか、みたいな。山行ったらやっぱりね、ああ、相変わらずですね、
うん。
そして帰ってきたら、今はね、今ね、
うん、
今、高級のカラスを見てまたちょっとグッと来てるね。
ああ、高級のカラス。
ああ、薬屋の一人ごと見てて、やっぱ中華のやつもいいなぁと思って。
ね、見たくなっちゃうよね。
もう、もう一個なんかあったような、あ、高級のカラスってのがあったなって見たらね、呪節様がいいね。たまらんね。アニメ最高。
やっぱ、ああいう世界観ってなんかずっと いられるよね。
いられるね。
うん。高級のカラスっていうアニメがあるんです、比嘉君。
あるじゃあ、してますよ。ちゃんと勉強はしてます。
お
情報はしてますよ。情報してるだけですけども。
プリキュアについてはどうですか、比嘉さん。
いや、多分、歴代1位と言ってもいいぐらい。
いや、お前、毎年言ってるわ。毎年言ってるわ。
やってんじゃん。
本当に、ワンダフルプリキュアはもう本当に多分、ちょっと歴代1位かもしれません。スマイルプリキュア、ご越しするぐらいの総合力で。
比嘉君的にはどこが良かったのかな、その。
キャラクターですね。
いや、単純な話だな。単純な話だな。
いや、佐藤さん、ちょっと聞いてください。敵キャラクターもいいんです。
うん。
サブキャラクターもいいんですよ。
うんうんうん。
もう最後、とうとう国さん、最終回でね、ラスボスをハグして、本当に大団円を迎えるのが、
あら。
話題じゃないんですよ。みんなが、そうだよねーって見上げて言えるぐらい、完成度高くて、よかったんですよ、もう。ロスです、ロス。
次のプリキュアに対してはどうなんですか？
ね、やっぱちょっと3週ぐらいはちょっと引っかかりますね、多分、ね。
やっぱね、だいたい1ヶ月ぐらいは抵抗しますよね。
良すぎるのでね。はい。でも同時に魔法使いプリキュアも始まってるので、
はい、
もうてんやわんやですよ、本当にもう。
ただどうなんですか、プリキュアが魔法使うって。
いいんですよ。
いいのかな？
もう立ち、もう魔法使うのは結構前にも論争終わりましたし、
あれ
も
ですね、
もう、10年前のアイドルと今のアイドルも、全然違いますんでね。
もう何でもありですか、プリキュア。
プリキュアは何でもありにして、ただあのクオリティがあってこそですんで、いや、うんうん、プリキュアが何でもありじゃないんですよ。あの、スタッフさんたちが、うん、皆さんがね、うん、何でもありと言っていいぐらいにクオリティに上げるから、文句が言えないだけです。
伊賀くんが言うクオリティってどういうことなのかな？
単純に何て言うんですかね、あの、違和感ですね。見てて。
違和感？
うん、あるんで、やっぱあるんですよ。プリキュアっぽいやつと、うん、やっぱプリキュアのやつは、いや、ちょっと強い違いがありまして、やっぱ魔法使いプリキュアでもやっぱり今やってるね、うん、あの、未来デイズでもやっぱり今のプリキュアとはちょっとやっぱり違和感があるんですよ。
あ、そう。
うん。
例えばどういうところ？
なんつうやっぱり1年間のプロジェクトでいろんな人のたちの、
うん、
の力が結集しているので、その時を何かしたらライブ感がなんかね、意外にあるんですよ、プリキュアって。
へぇ、
だから、なんか意外にこう戦ってたり、例えばスタッフさんが戦ってるなとか、動けるなとかっていうライブ感があるんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうね。
やっぱり全12話のシリーズだと、もう出来上がってるから、そんなになんていうんですかね、ちょっと、そのドキドキがちょっと減っちゃうところがあって、まあ、
展開させる必要はないもんね、
うん、
12話
だとね、50話の作品なんでやっぱりね、その1年間、うん、ハラハラしてました、ま
あ
ね、
ありがとうございます。
はい、
メールいただいております。
はい、
ございます。
熱文字ネームかさぶたと申します。皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
最近強盗など物騒な事件が増えていますが、女性でもできる護身術や家庭にあるもので撃退する方法はありますか？国キャップへの質問です。いざとなったら子供やお年寄りを助けられるような強い女性になりたいです。朝晩寒くなってきましたので、皆様お体に気をつけてお過ごしください。ということで、かさぶた記者ありがとうございます。
あ、女性なんですね。
そうですね。
戦おうなんて思っちゃダメですよ。
まあやっぱさすがですね。うん。戦わないっていう、ね。
そう、男もそうだけど。うん、冷静に逃げるってことを考えてください。
ああ、さすがです。
ここに冷静さを持てるかっていうのが大きな問題なんですよ。
なるほど、なるほど。
鍛えてる人とかっていうのは、俺強えぜって思ってるっていうことよりも、うん、それが裏打ちにあって、何かあった時でも、ちょっと余裕ができるかもしれないって思ってるから、ちょっと余裕があるんだよね、精神的に。うん、
なるほど。
その時に戦うんじゃなくて、逃げなきゃダメ。ここですよ。
なるほど。いや、やっぱりまずね、戦わないってことが最強の、やっぱゆえんだというふうに言われますしね。変に抵抗しない方がいいとか言われてますもんね。
うん。
怖いからね、今はね、何持ってるかわかんないってのもあるから。
確かに。
ここですよ。
うん。
ちょっとだから、アニメや映画見すぎて、俺ちょっとできるぜなんて、とんでもない勘違いです。
ちょっと前にね、なんか、何？海外から来たオタクの方が、なんかすごい撃退したみたいな、ニュースあったんですけどね。まあ、無駄に戦わないことを願うばかりですけど。
ね、レアケースですからね。うん。
世界は国を求めているということでメールいただきました。
銃と
美少女アニメ、グリザイア、ファントムトリガー、坂本デイズ、はい、そして残念なバナナフィッシュの重描写ということで、ミハイル・カラシニコフさんからいただきました。
お
ガールズ版のアニメの人気が猛威を振るい、相変わらず異世界アニメも乱立する中、昨年のブルーアーカイブやガンゲールオンライン2、そして今期のグリザイア、ファントムトリガーと、銃と美少女アニメも作られているのも、アニオタ兼ガンノタの小生には嬉しい限りです。グリザイア・ファントム・トリガーでは、小柄で手の小さな子に、携帯性の優れたスミス&ウェッソン、ボディーガード380を持たせたり、M1911 のカスタムモデル、ジム・ホーグ・ロングスライドや STIH など、通好みな銃が描かれている。余談ではあるが、結婚を機にスラダンの安西先生のように太ってしまった伝説の元殺し屋を描いた坂本デイズでは、キンバーカステム TLE2 と思われる銃も見受けられ、はい、コルトガバメントファンには嬉しい描写が続いていて、昨今の銃器のチョイスもかなりマニアックになってきているが、しかしアニメーション化により銃の動作を連続して映像で見せるため生じるのが、国さんが以前から提唱しているハンマー問題とスライド問題が相変わらず見受けられるのも事実である。
そうです、そこだよな、うん。
グリザイアは銃と美少女のファンタジー、坂本デイズはリアルよりコミカルに振っているから、そこまで細かく描く必要はないという方もいらっしゃるかと思いますが、小生に言わせれば逆で、はい、細やかなディテールと正確な銃の動きをきっちりと描くことにより、ファンタジーやコミカルなバトルアクションが生きてくると思うのです。
なるほど。
もちろんアニメだからこそ見られるかっこいいシーンもあります。グリーアイザーのオープニングでおよそ10機とは縁遠い少女が身をかがめ AK のマガジンを素早く交換し、そのまま左手で右側面のボルトレバーを、右側面のボルトレバーを逆手で落とすカット。国さんあれめっちゃかっこいいですよね。その他にも問題は存在しており、ハンマー問題、スライド問題などの動作の問題だけではなく、先日見たアメリカを舞台にした、過去作品にも悲しい発見をしてしまいました。それは銃のアップに SMG マークの刻印が描かれているのです。SMG マークとは、セーフティー、メタルガン、すなわち安全に使えると保証した金属製のモデルガンということを表しているのです。
はい、はい。
第1話でその銃本物とアメリカで尋ねることが野暮な質問だと前振りがあったのに、途中でおもちゃとして描かれているわけです。とてもいい作品なだけに残念です。悔しい。ですがこれはアニメーターさんが悪いのではなく、おそらく資料用のモデルガンまたは画像を元に作画をしているので、 SMG マークも大事な描くべき要素だと思い書き込んでしまったのでしょう。アニメーターさんは絵を描くプロであって銃器のプロではないのです。ですから銃器描写を一貫して徹底的に管理するアニメと銃器に精通した監修が必要なのです。そう、今のガンアクションアニメは国井作也が必要なのです。
なるほど、そうか。
どうですか国井さん、ここらで一丁本気で二次元兵器研究家としてガンアクションアニメに貢献してみては。ガールズバンドアニメが春日のゴッドノーズ以前以降で語られるように、ガンアクションアニメの正確な重描写は国井さんがアニメ業界に加わる以前以降で語られる日が来ることを小生は夢見ています。ということでね、いただきました。
ね、まあ、ガンマニアは気になっちゃうってことですよね。
そうですね、
どうしてもね、俺もわかるもんそれ。
だから
ついやっぱついつい目がいっちゃうんだよね。
なるほど、
持ってる鉄砲のところが動いた後に、ああハンマー寝てるじゃんかよみたいな。ああ残念っていう、誰が悪いってことじゃないんだけど。
ごめんなさい、ハンマー問題とスライド問題ちょっともう一回お願いしてもいいですか。だから
ね、これをね説明するにはみんなにリボルバーとオートマチックっていう2つをちゃんと説明しとかないとダメなんだよ。
リボルバーとオートマチックね。リボルバーは次元が使ってるやつですね。
そうそうそうそう、
くるくる回るやつですかね。
なんかそう、丸いのがあったりが回転して中に入っている鉄砲の弾薬、あの弾が、弾丸が飛ぶって話ね。うん、
はいはいはい。
で、もう一つは四角いっぽい、なんか定規がくっついてるみたいな鉄砲あるでしょ？あれが大体オートマチックで、まあ現代的な鉄砲と言われてるの形はこれなんですよ。
ああ、はいはいはい。
これはだから自動装填なんで、一発弾をバンと撃ったら、その反動で上の部分が後ろに下がって、下がることによって、火薬が空になった排気を、薬気をね、外に出すっていうシステムなんですよ。
はい、
で、当然バネが入ってるんで、後ろに下がったら前に戻るわけです。でこの後ろに行って前に戻るっていう動きの中で、ハンマーっていう撃鉄を起こす、寝かすっていうことをやってるのね。
うん、
だから一発オートマチック撃ったってなったら、だいたい必ずハンマーは寝てる状態。次、引き金引けばハンマーが落ちるって、立つっていう状態にならなきゃいけないんですよ。
うん、
だこれを見ると、バーンって撃ったのに、お前らって格好つけた主人公が鉄砲を持ってる、よく手元を見ると、ハンマーがその寝てる状態、寝てる、起きてる状態。
はい、はい。
まあ、だから、100歩譲って、いや、そういうオートマチックで、いや、セーフティーをかけて、デコッキングで戻したんだろうとも考えられるんだけど、いや、この動きの中で、それはどう考えてもおかしい。っていうのは、知ってるとやっぱ気になっちゃうわけ。
なるほど。
でも逆に、これ知ってるからこそ、これ嘘だよねっていう演出やってるのもわかるわけですよ。だからこのさ、これアメリカのドラマだったんだけど、
うん、
主人公の警察官が、自分たち あの警察署に鉄砲を持ったバカどもがなだれ込んできて、
うん、
まあ、二人か、まあ、ゲームをやりたいっていうんで、ゲームそのままにして、本物の銃手に入れて、犯罪を犯すってやつが出てきたのよ。
うん。
で、それに対して、その主人公の男が拳銃を持って、バンバンと撃つんだけど、
うん。
まあ、その人が持っている、鉄砲は、現代的なオートマチックなのね。だから、バンと撃ったら戻って、廃棄をする。だから、戻って次の手元が映った時にハンマーは寝てる状態。っていうのは、これ合ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、合ってるからこそ、なんだけど、この主人公が、そのバカな犯罪者を、やっつけて、倒したと。で、男は、犯罪者は立ち上がろうとするんだけど、そこで、 足で、あの主人公が足でその相手の手を踏んで、ここでゲームセットだって言うんですよ。で、このセリフを言うときに、その主人公をか、あの、カメラ寄りながら、その男が、あの主人公が鉄砲を構えて、犯罪者にだよ。鉄砲を構えて、ハンマーを起こして、これでゲームは終わりだって言うわけ。すごいかっこいいでしょ。
うん、かっこいいかっこいい。
かっこいいんだけど、彼が使っている鉄砲だとハンマーは起きてる。寝てるはずなんで、ガチンって起こす必要ないのよ。
なるほど。
はぁ、
絶対におかしいの。でも、それまでの銃器の描写とかアクション見てると、うん、明らかに知らなくてやったわけじゃない。
うん、
わかってるけど、ここはやっぱりセリフだけよりも、ハンマーガチンって起こして、終わりだお前は。で、正義の味方に言わした方がかっこいいっていう、多分あるんだろうなっていうのも気がつくと、そういうところもいっぱいあるわけ。
なるほどね。
確かになるほど。
でも分かってかっこよくやってるって、ね。
わざとかっこよくやってるでしょ。アニメでもだからあるよ。うん、あれ、カナンだったかな、あの辺の。いや、ここだったらカチカチ言わないはずなのに、今までのその作品ずっと見てると、いや、すごい重機描写細かいんだけど、いや、わざとガチンガチンガチン。本当はこんなに音しないよって思うけど、わざとやってる。それはもう知らない人に向けて、このあのドラマを面白く見せるための要素として、わざと映画的、あの作り物的な演出としてやってるっていうのは、他見てるとわかるんですよ。
なるほど。
この人たち知らないわけない。ここまでできててっていう。
そうね。
そうなんですよ。
ハンマー問題ね、スライド問題。
見ちゃうんだな。
そこ見ちゃうんだね。でもそこは必ずチェックポイントなんですね。
チェックポイント。やっぱ目がいっちゃうんですよ。
わかる。
ついか。やっぱ見てるんだよね。どうしても。
うん。続いてですね。
はい。
編集室の皆様、メグと申します。メグ記者ありがとうございます。メグ
さん。ありがとうございます。
お礼を申し上げたくメールしました。12月の23日から体調を崩して数日伏せていたのですが、せっかくなので編集室でたまに話題に上がるちょこっとシスターを一気見しました。
お、お。
その後妹つながりでシスタープリンセスを一気見しました。
お
お、ワン。
おかげで良いクリスマスになりました。ありがとうございます。いろいろ迷ったのですが、シスプリでは兄君様のはるかさんを選択しました。
あー。へ
ー。
今年もこれから楽しい放送を楽しみにしています。それではごきげんよう。
あり
がとうございます。
リピュアのはるか見た？完
全のやつ。また多分前ですよね。
あれ、あれ見てなかったら見たか。多分見てるな。あれ、ますよ、
今からじゃないですか、多分。
今からかな。
今からだと思いますよ、
この短編。いや、あの短編はね、はるかが俺は一番好きだね。
うん。
平松さんがやってるから。
そうだよね。
そうか。
そうですよ。で、昨夜はだって、長浜さんだもん。
そうですよね。
そうなんですよ。
あ、しましたね。
堀江由衣ね。
だから、うち、あの、長浜さんちょっと遊びに来た時に、うんうん、あの、DVD が、だから、あの、はるかのだけはあって、あ、俺がやった昨夜はねえんだ、って、めちゃめちゃ落ち込んでました。いや、そういうことで、あ、お金ないんで、監督、すいません、みたいな。
いや、あの、お二人ともシスプリで盛り上がってますけど、ちょこっとシスターの感想、この人、一言も書いてないんですけど。
いや、チョコシスター何話が面白かったか、ぜひともね、言ってほしいですけど、次回ちょっと続きで。
いや、チョコシスター何話とかじゃないから。
まあな
ぁ。でも、じゃあシーンで、シーン、どこのチョコちゃん可愛かったかとかね。
チョコちゃんずっと可愛いから。
あと、第1話見て、ちゃんと受け止めきれたかってのも大事ですからね。
第1話がね。
あの第1話をどう受け止めれたのかっていう。
そうですね。
あと、サンタのプレゼントですから、
ね。そうですよ。ミニスカサンタが、
バイバイ。
妹をね、プレ
ゼントくれますから。妹をくれるっていうね。すごいよな、これ。この設定、
は
い。
今となっては、もう全コンプライアンス違反ですからね。
全オール
すごいですよね。
ですよね。面白かった。
あ、
まあ、あと、メグさん知らないかもしれないけど、直筆108話までありますからね。
そう、編集長の中ではね。
う
ん、
そうですね。108話までありますから。
ね、
いや、でも、こうやってね、ちょっと、時間あるときに、過去作。いや、多分ね、これからはね、過去作の時代がやってくると思うんだ
よ。あるや。いや、全然あるよ。
なるほど、なるほど。
だって、これだけ量あるんだよ。うんうんうん、
でさ、今さ、20歳ぐらいの子とかはさ、わかんないじゃん、昔の作品。
わかんないね。
ただわかんないからね。
いや、だからね、うん、熱文字でしつこく言ってくっていうの大事だなと思ってます。
なるほど。
そうすりゃ、なんとなく、この3人が、 ちょいちょい話題に上がるよなっていうので興味持ってもらえれば、まあそれくらいだよね。
いいですね。
そうすればまあなんとなく3人が気に入ってるんだっていうのがなんとなくわかると、うん、あまりに最初から多いからさ、どれ見たらいいかわかんないっていうのは本当にあるよ。俺ゲームとかそうだもん。ゲーム最近やりてえなと思うんだけど、うん、店行くともうわかんないんだよね。どういうのがど、なん、なんなのかみたいなさ。
筐体もわかんないしね。
わかんない。
うん。あ、これね、ちょっと二人に聞きたかったんですけども。
はい。
札幌市中央区青の世界へようこそ、騎士ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
皆様はディアゴスティーニで何かを買ったことがありますか？
ディアゴスティーニ。
そうです。創刊号だけが異常に安いディアゴスティーニです。
はいはい、
私は名探偵ポアロ DVD コレクション全65号を2011年1月から2013年の7月まで隔週で買っていました。
すごい。
ディアゴスティーニ版名探偵ポアロは NHK 版とは翻訳が違います。それと声優さんも違います。これが決め手となり、私は名探偵ポアロ DVD コレクションを集めるようになりました。
はい、
もちろん NHK 版の名探偵ポアロ DVD も全部持っています。海外の推理小説もあれば必ず早川書房版と東京草原社版を購入します。新訳が出るとまた買い集めます。これはおそらく性分だと思います。編集長も大好きな国語辞典は新しい版が出るたび必ず買ってますよね。皆さんはディアゴスティーニで何かを集めたり、また同じものなのに何個も買ってしまうものはありますか？青の世界へようこそさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ディアゴスティーニな
ぁ。まあね、昔、僕らのお兄ちゃんこと脚本家の倉田秀之先生はですね、
はい、はい。
目に入ったものは買ってしまうという。
だから部屋がすごいことになる。
そう、家に帰ると恋風のなんか7巻がなんか10冊ぐらいあったっていう
話
にな りますけれども。なんだろう、これ俺シリーズものってなかなか買えないんだよ。
俺もね、いや、だから、うんうんうん、興味としてはディアゴスティーニを見ると、
あるある。
まあ、俺ら世代直撃狙ってんだよなってのは分かる。
車のとかあるもん
ね。そう、だ GTR だとかさ、西部警察をやるだとか、特捜最前線か今。みたいなさ。
そうだよね。
あ、ちょっと欲しいんだけど、でも毎週本屋に行くのもな、俺だから通勤してりゃ別だけどみたいになるんだよね。
確かにな。
実際これはだから20年ぐらい前か、15年ぐらい前か、知り合いの、だから本屋さんがある、なくなるっていうのを知ってるような仕事をしてる人なんだけど、
はい、
あ、本当に本屋が駅、君の駅からなくなったみたいな話した時に、うん、今何売れてるんですかって言ったら、いや、ディアゴスティーニのあれも売れてる、残ってるんだよっていう話はあったんだよね。
あ、
料理のレシピと何、鉄道関係のは、もともと多くはないけど、だからコンスタントに出てんだ。あと、ディアゴスティーニのあれだって言ってた。えぇ、ー、って言って。だから、あれ最後まで買う人もいるんだよって言って。
おー、すごい。
絶対的な数っていうことでは多くないけど、きっちり出てるんだって。ちゃんと狙いが確かなんだよねって言ったら、なるほど、確かにと思ったよ。
そうだよな
ぁ。うんうんうん。
でも、なんか、やっぱさ、あれね、出版社の人から聞いたから、ああいうやつって、一巻が一番たくさん売れる。
う
ん、
必ず。まあ、そうでしょうね。
まあ、そうだよな。
そう、だから、後ろに行けば行くほど、売り上げは下がっていくっていうのが分かっている、うん、かなり珍しいタイプの書籍だから、
ね、うん、
初動が動かない、大きくないと、途中で打ち切りがあり得るっていうね。う
ん、
それ怖いんだよな。
それ無責任だよね、ちょっと、ね。
無責任です。
でもあんまり聞こえてこないっていうことは、多分最後までやってる。
出てるんだよね、
と思うんだよね、俺。それはだからすごいと思った。アニメでもだから DVD 随分前にアニメ作ってる人が言ってたけど、だからあんまり売れなかったんで、だから何巻でそのリリースをやめちゃったっていうのは作り手としては、いや、それはわかるけど、
うん、
もう、アニメーターとしては、それやったらもう、そのファンは二度と買わないよって、
買わないよね。
なっちゃうっていうのを随分前に言ってたよね、だから。
いやー、そうだよ、
うんうん。
シリーズもんでなんか買ったことある、比嘉君。
僕シリーズものは、僕もディアゴスティーニ1個もないんですけども、同じもの買うのは分かりますね。
あ、何？
また、いつもすみません、ガンプラの話で
聞いてください。ガンプラは分かるよ。ガンプラは俺も思った。
ジムの一番安い770円の HG あるんですよ。うち6個ありますもん。
え？なんで？
見つけたら買っちゃうんですよ。770円なんですよ、定価でも。安いじゃないですか。あと、 たくさん並べたいっていう欲があってですね。
うん。
できれば10個以上、
あ、なるほどね、
軍団作りたいとかあって。
確かに量産型はたくさんあっておかしくない、
ね。そうなんですよ。なんで、ジムは見たらもう、目入った瞬間買いますね。
ああ、
うん。今も続けてます。
ちなみに、比嘉くん今、家に、何の、はい、モビルスーツあるの？
要は、ジークアクス、ドムもありますし、シードもありますし、うん、あ、もうでももう30個ぐらいありますからね、今。
え、
まあ、作ったのは、はい。で、作ってないのがまた30ぐらいあるので。
マジか。
はい、うん、あります。
比嘉くん、ジークアクスって見たの？
見ましたよ。
2日目に来ました。
おー、どうだった？
ネタバレになるから、みんな感想書けないです
よ。じゃあ、ちょっと待ってください。ネタバレにならないような感想が届いてますんで。
偉い、天才、偉い、すごい。
ジークアクス特集やるかやらないかギリギリのところなんですけど、
はい。
江田記者よりいただいております。
はい。
昨年12月、ある PV が唐突に公開されました。それはガンダムシリーズの新作、機動戦士ガンダムジークアクスの PV でした。前作水星の魔女からわずか2年という短いスパンでの新作発表に驚きました。しかしもっと驚かせたのが、今作はサンライズとスタジオカラーとの共同制作ということです。
そこだよな。
スタッフを見ても監督に鶴巻和也、シリーズ構成榎戸陽治、メカニカルデザイン山下育人、そして脚本のところに小さく庵野秀明の文字。完全にエヴァのスタッフ陣です。さらには前作に続き今作も女性主人公ということで、公開前から様々な憶測が飛び交う事態となりました。そして本日テレビ放送に先駆け先行公開版と劇場公開されました。先行公開版として劇場公開されました、
うん、
公式サイトにも、一部話数を劇場上映用に再構築とあるので、最初の3話分を劇場用に構築したものくらいの期待感で劇場に行きました。
うん。
ちなみに私のガンダム遍歴は、八村塁世代ということもあり、小学生時代にシード、水星の魔女、うん、そして無印を少しかじった程度とガンダムファンからするとにわかの部類でしょう。
いや、僕もですよ。
そんな私が見に行った感想です。ネタバレは避けますが伝えたいことは一つ、絶対に見に行ってくださいということです。
ほんとそう。
テレビ放送用を再構築しただけかと思っていたら全くの別物で、サプライズがありました。ガンダムシリーズに対するリスペクト、そしてスタジオカラーが手掛けるとこうなるのかと、さすがの一言でした。これはガンダムファンはもちろん、特に無印のファンがどう見たのか気になります。ぜひ見てない記者たちは見ていただいて、熱文字にて感想を聞かせください。熱文字での特集もお待ちしております。ということで、江田記者ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、ガンダムは最初の見てたんだけどな。
いや、ガンダムはね。
うん。いや、なんか、また最近、まあ、その CM 見たからかもしんないけど、
うん、
また巡り合い空見ててさ、やっぱり面白いやと思ってたんだよね。
うん、まあ、巡り合いはな。同じく、ミルクマ記者より、
うんうん、ああ、ニコさん、ありがとうございます。
先ほど映画館で、機動戦士ガンダムジークアクスビギニングを見てきました。
おう。
はい。
編集部の皆様が未見だと申し訳ないので、直接的な感想は書きづらいのですが、めちゃめちゃ意欲的でびっくりさせられて、しかも間違いなく面白いガンダム映画でした。
おお。
達夫編集長はもちろんなのですが、ここはやはり、クニーキャップの感想を聞きたいです。
そうなのよ。
まあ、もっと言えば、春日太一さんをお招きして特集会などを放送していただけると泣いて喜ぶリスナーは私だけではないはずです。あ、主人公の女の子が隠れ巨乳なので比嘉さんも楽しめると思います。
うるせえよ。気にの方が好きです。
来ました。ということで、ミルクマ記者ありがとうございます。
さあ、
比嘉くん、いかがでしょう。
あのですね、本当これ、何喋ってもネタバレになるんですけど、
うん、
国枝さんも達夫さんも見に行かなければいけないっていうのだけちょっと僕は言っておきます。
見るべきとかじゃない。
見に行かなければならない。
ならない。
でもまあ、どうせしばらくしたらネタバレしちゃうんですけど、
うんうん、
できれば劇場で、見ていただいて、本当に、これって人が見た感想を聞きたくなるやつなんですよ。
なるほど。
聞きたいのにネタバレみんなさんしないから、うん、全然その欲求がすごくて、
うん、
本当はどうだったってすごい喋りたくなるので、ぜひ来月までにお二人には見てほしいな。
じゃあ来月特集やりますか。
ちょっとじゃあ見てみようかな。
うん、ぜひともちょっとね、
面白そうだ。
ね、本当に。
これだけ見た後にも、期待高まった後に国さんがダメ出しするのまで絵に浮かぶ。
いや、それもいいの、本当に。それも期待する。
うん。うん。
ダメ出しなんて、ダメ出しなんて、そんな私は。
いやいや、それも絶対あります、国さん。あ、それは、あの、100点は取れじゃない、絶対みんな、まあ、
そりゃね。
言いたくなるんですよ。
そりゃそうだよ。
それを、国井さんがどこを言うのかなが、もう、うん、すげえ僕楽しみなんですよ。
お
ここは許す、ここは許さないとか、ここ面白い面白くないっていうのを、
いやいやいや。
本当、その作品です。
おでも、なんかやっぱね、あのエヴァのチームが入ってるってことは、
うん。
二次創作感満載だと思うんで。
うん。そこなのかな。俺だから、比嘉君にちょっと見た感想として聞きたいのね。
はい。
ガンプラ作る人として、モビルスーツどうだったよ。
あ、それはですね、ちょっとあの複雑な感じです。
そうなんだよ。俺 CM 見た時にね、ちょっとそれもね、直感で分かったんだよな。あれ、これちょっと、デザインラインがね、あの、いいのか悪いのか分かんないけど、狙ってる感じだっていうのはね、ちょっと分かったんだよな。
そうなんだ。
僕もあまり言いたくないんですけどね。
うん。
あの、多分、好みはすごく分かれる。
なるほど。
キングゲイナーっぽいの。
あ、そう、あ、そう、あ、すごいですね。もう出てますからね。そうなんですよ。だから、ガンプラの人からしたら、
うん、
あんまりちょっといい評判は
ないんですけど。ああ、そういう造形じゃねえんだな、じゃ
あ。でもね、僕作り終わったんですけど、あの、すごいですよ、やっぱり。これを、その、うん、うん、好きかどうかがやっぱり分かるので、はいはい、それも仕方ないかなと。
形だよな、形もあるからな。うん、
いや、
ただ、これからいっぱい出てくるので、
うん、
好きなのも今後出てくるとは信じないですけどね。うんうん、
ただ、やっぱり、必ず好きなタイプの女の子がいるってことですよね。
女の子はもう大丈夫です、皆さん。安心してください。女の子は、すでに劇場版だけでも、何人も絶対、国さんはあの子好き、達夫さんは、あ、まだいる、いる
か、そうですよね。だから、アズマンガ大王がガンダム乗ってると思えばいいですよね。
そうです、そうです。
そういうことですよね。
そうです、そういうこと。
そうか。なるほど。
声優さんもね、いいんですよ、めっちゃ。
お
あの人がもうお母さんとかもありますんで。
おなるほど。
ぜひともお願いします。
うん、わかりました。ではでは。続いて、滝夜叉記者からいただいております。はい、
ありがとうございます。
私は趣味が編み物だったりするせいか、アニメの中の手芸シーンが示唆するものや役割が常々気になっています。
へぇ、
手芸。
手芸、
ね。アニメの編み物演出というお便りです。
あ、
一つ目は鈴宮春日の憂鬱のサムデイ・イン・ザ・レイン。この回で朝比奈みくるちゃんがマフラーを編んでるシーン。みくるちゃんの可愛らしさを増長させ、微笑ましくなる動画演出にこれが噂の京アニかと脳裏に刻まれたものです。
うんうん、
と同時に、みくるちゃんの時代には編み物がロストテクノロジーになっているのかと不安を遡ったし、辿った、不安もよぎったシーンでした。
うんうんうん、
そっか。
確かに。
二つ目はマリア様が見てる第5話、戦う乙女たち。で、島津吉野ちゃんが使っていた手編みの膝掛け、
うん、
昭和の時代の編み物イコール女の子らしいというレッテルを巧みに使ったマリミテの奥深さに、多様性云々議論を交わす前に全人類履修しておくべきと思った次第です。
うん、
3つ目は山のすすめ。内向的な性格イコール手芸なのか、主人公の雪村葵ちゃんは第1話でレシピを見ずに複雑な模様編みをするという上級者っぷり、うんうん、そうだったね、確かに。
やってた。
編みかけのニット帽をぐちゃぐちゃにする日向との性格の違い。でも似合いそうな黄色の糸をチョイスして凝った編み込みを施してあって、喧嘩を避けようがない無念さが際立っていました。四つ目は放課後堤防日誌の剣ひなちゃん。
はいはい。
山のすすめと同じく、
そうだそうだ、う
ん、手芸人間がアウトドアに引きずり出されるという恐怖アニメです。うんお話の中に登場するフェルトで作る魚のマスコットを実際に真似して作る人がいたり、食べて生きていくために避けられない魚をさばくという行為が視聴者としてもしっかり認識されるのを感じました。5つ目は隣の関くんの編み物会、
うん、
ただでさえ、うん、少数派なアフガン編みにおいてさらにニッチな筒状のものを作るときだけ使う、うんダブルフックアフガンというテクニックが紹介されているだけでもかなり妙なチョイスで笑えます。これも放送当時作品を実際に作ろうというチャレンジャーがいたのか、専用の針が手芸店によく並んでいました。一見ジェンダーバイアスがかかりそうな手芸を扱ったアニメの数々ですが、実際には偏見を打破するストーリー構成になってて、個性そのままで楽しく生きることの素晴らしさを実感できました。
はい、この調子でニッターズハイという編み物をする高校生男子の漫画もアニメになってくれないかなと願っている次第です。お登場する人物の名前が有名な手芸用品メーカーが元になっていて、作品中に出てくる手芸のキット販売もされているんですよ。
え、
他にも手芸、特に編み物が登場する作品がありましたら、界隈の人たちがめちゃめちゃ喜ぶので教えていただきたいです。別の専門的な視点からのアニメ感想も聞きたいので、これからも熱文字の皆様の活躍が続きますよう願っております。ということで、滝谷社さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。面白い。
ありがとうございます。編み物ね、
編み物、熱文字らしいメールだな。
そうだね、そうだよな、好きな人だっているよな、
うんうんうん、そっか、だから編み物イコール、うん、やっぱこう内向的、
まあね、
インドア、うん、女性的っていうイメージを逆手に取った、うんうん、まあそうだね、ものなんですね。で、未来から来た人がやると意外なものが編み物だったりとか、
なるほど、
活発な男の子っぽい性格の吉野ちゃんがやる編み物だったりとか、あるいはインドアなイメージを植え付けておいてアウトドアに行くっていうやり方とか。
ああ、すごい。
すごいね。結構編み物使われてますね。
これで演出として素晴らしいですね。
ね。
どれも。
へえ、こういう視点で見た
ら。確かにあれですよ、すごい古い作品で言うと、
うん、
湘南爆走族っていう漫画、はい、漫画の、江口洋介は確か編み物超得意なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、暴走族なのにめちゃめちゃ、しかも上手いんですよ。っていう演出も、なんか昔ももうあったりしましたね、うん。
意外性でね。
意外性で。
ああ、確かに。
おっしゃる遠くの確かに。
そうだね。意外と編み物、編み物作画めんどくさ
そう。そうだね。細かくやろうとするとね。
いや、でもこれ、ね、ニッターズハイっていうのすげえ気になるな。
ね、あるんだね、やっぱり、ね。
面白い。
アニメ化されそうだね。
うん、されそうですね。
すげえ優秀な数学者とかいるんじゃない？
ああ。
これ有名な話であるんだよ。
え、
ポアンカレ予想のポアンカレっていう人が、
ポアンカレ、
はい、だから、うん。なんかね、おばあちゃんがなんかこれ編み物やってる時に、ちょっと考えてここをこういう風にすればいいよみたいなことを、ポアンカレは、一別しただけで言ったみたいなのが残ってんだよね。
ああ。
なんで国さんそんなこと知ってんの？
そういう本が好きで読んでるんですよ。
すげえな。
読んでるんですね。
綺麗な。
面白いな、国さんが。
でもね、まだなんかこういろんななんか漫画アニメコンテンツが着手していない、でもなんかそういう大勢の人が楽しんでるものってありそうだよね、
うん、ありそうだけどね。
いや、多分なんか盆栽とかも前あったと思うんだよね。
あー、盆栽ね、
はい、うん、
盆栽ね、
ガーデニングアニメとかないかな。
ああ
、うわ、
ガーデニングに振ってるか。そうね、うん。庭っていうのは結構少女的にはあるじゃん。
庭ね。
少女漫画っていうか、
はいはいはい、
そう、イメージとしてやっぱ庭ってあるんだよな。
だ
それを作っていくっていう方向の。
あ、庭園作るアニメとかいいですよね。うん、
庭園ね。
京都で借景を作るような。
ああ、いいね。
部活とか。ですよね。
石どこに置くっていう。
そうそうそう。
偏見ガクガクになる。
うん。まず景色探すからね。
そうね。
あと意外となんか、あれだね、理系出てこないよね。
確かに。
うん。
そうですね。そういうキャラ、天才キャラみたいな人もね、
あるはあるけど、やっぱりそれバックボーンを作っていくってなると本当に理解してないといけないから、うんうん、っていう話も出てくんじゃないかなと思うよ。
そういえば、今教えてる学生に、
はい、
工業高校卒業して文芸学科来たっていう子がいるんだけど、
変わり種だね。
うん。コンセントの差し込み口と仲良くする方法っていう小冊子作ってて、
お
う、面白そう。
なんかコンセントの差し込み口を擬人化してたんだわ。擬人化してて、はい
は
い、どういう風にするとツン状態になって、どういう扱い方をするとデレになるかみたいな。だからあんまりほっとくと、漏電しちゃうよみたいな。
あ
と、ほこりを溜めすぎちゃうと良くないよみたいな、うん、ツンとしちゃうよみたいなこととか書いてあって、結構面白かった。
すごいですね。
そうそう。だから、なんかそういうなんか理系の専門的なやつとかないのかなと思うんだけど。
専門。
あのさ、あの今 NHK でさ、魔改造の夜っていう番組やってる
じゃん。あれ、面白いっすよね、あれ。
あ、比較知ってる。
ちょっと見たことないけど、ちょこっと見たことあるよ。
あれ、クニーさん超好きだと思うんだけど。
うん、思いますね。
あれだよ、ね、あれやっぱロボコンより熱いよね。
あ、そうです、ね、ほんとそう、ほんとそうですね。
うん。
大人たちでいいですよね。
なんだったっけな、なんかね、いや、もう、毎回すごいんだけど、
はい。
ね、いわゆる電話ですよね。
ありましたね、はい。
で、電話を、最速で走らすみたいな。
うん、
なんか何メーターを何秒で走らすかみたいなタスクがあったりとか、
うんうんうん、
あと、水鉄砲3回の照射で、ケーキのろうそくの火をどれだけ消せるかみたいな。
面白い。
とかあって、で、本当に、なんだろう、鈴木とかさ、ホンダとかさ、一流企業のトップテクの、なんかこう、技術者、エンジニアたちが、もう本当さ、負けたら泣くぐらいの勢いでやってんの
よ。そう
そうそうそうそう。
あれやばいよ、ほんと。あれなんでああいうのアニメ化しねえのかなって。
確かに。まあ、おじさんばっかだからじゃないですか。
ああ、まあ、
うん。どうなんだろうな。
でもそこはいいですよね。なんかその、
う
ん、若い人
は今度
見ますし。
麻雀とかもそうだけど、おじさんばっかじゃんっていうやつって大チャンスじゃん。多分。
そうなんですよね。はいはいはいはい。
うん。
要はさ、おじさんをさ、美少女にすればもう成立するからさ。
確かに。
はいはい
はいはい。
まあね。まあな。
ないかね、そういうね。
お
いやー、だからなんかニッチなやつとかでもね、まだまだアニメ化されてない
の。いっぱいあると思いますよ。
あとはだからその魔改造じゃないけど、それをパワーアップしていくっていうプロセスの方に振るだよね。もう既存、もうやり尽くされてんだけど、これをカスタムしていくんだと。
うん、
いうような話をしていく。だからそれが一人じゃなくて、二人三人。それで競技になってとかっていうのがあってもあるんじゃない？
確かに。
それに近いことはね、ほら、自転車競技なんかやってたりはするわけじゃない？素材にこだわるやつ。素材にこだわってるけど、こここうする、ああする、バランスが狂ってくるっていう、そっちの方向を見せる。まあ、本当にエンジニアリングの話なんだけどさ。
うんうん、
そこが多分だから魔改造も面白いんでしょ。ロボコンって結構発想じゃん。このお題があって、ここに、これを運びなさい。それに関しては何も言いません。から、飛ばして入れるやつ、走らせるやつ、転がすやつっていう、どこを選択するかっていう発想の問題なんだけど、魔改造はだからもっとわかりやすくて、これを、こういうことができるようにしてくださいっていう話。パワーアップなんだよね。
そうそうそうそうそう。
マグネットコーティングの話なんですよ。
いや、だから、ロボコンで優勝したことある、
はいはい。は、
大学生になって、理科大とかに入って、
うん、
魔改造の夜に出るんだけど、
はい、はい。
もう本当に社会のエンジニアにコテンパにやられるっていう、展開が熱すぎてね。
熱いね、それ。
熱い。うわ、鈴木の技術者って本当すげえんだな、みたいな。感動した記憶ありますけどね。年末年始やって、ちょっとなんか再放送やってたような気がする。
昨日とでもですから新作やってましたね、な
んか。あ、ほんと。
うんうん、2時間とかで。
朝記者。
ありがとうございます。
以前の配信で話題になっていたコスプレ撮影について思うことがあります。
はい。
コミケなどでレイヤーさんを撮影した場合、画像のデータはどうやって渡せばいいもんなんでしょうか。それがわからず列に並ぶのを躊躇してしまいます。こちらとしては純粋に撮影した画像を、送りたいだけなのですが、変に声をかけてアドレスなどをいろいろ聞き出すことに抵抗がありますし、後ろにできている行列がプレッシャーになってうまく交渉する、できるか心配です。撮影会に参加している方々はどうしてるんでしょうか？という質問ですけど、これ、比嘉くんわかりますか？
はい、大概ですね、安心ください、朝さん。よく見たら、そのレイヤーさんのそばには、このレイヤーさんの SNS アカウントが、なんかこう、何かしらボードに書いててあるんですよ。それを写真撮って、多分そこに DM を送れるんですね。そこに、その画像をお送りすればいいんですよ。で、
なるほど。
大きいデータあったら、ファイル便にして送るんですね。で、レイヤーさんによっては、許可を一回もらってから、出すとか、
はいはいはい。
逆に上さんがこれ使っていいですかとかっていうのをやってるので、なので、意外にそれは、向こうはそれに関しては、それ用の窓口を用意してくださってるので、
うんうんうん、
基本的には大丈夫です。
そうだよね。
うん。
何でも知ってますね。
任せてください。僕も経験ありますんで、送ったことないですけども、はい。うん、
あと同じく朝記者がですね、まあ、やっぱ同人界隈のことずっとだいぶ気になってるみたいなんですけども、最近コミケなどの同人活動の宣伝ツイートの中でキャラクターグッズを作る向きが多くなっている気がします。実はこれかなり危険水域の行為なので、いつもヒヤヒヤしながら見ております。
確かに。
そもそも同人誌も厳密には著作権的にまずいのですが、あえて公式が目をつぶっているので、うん、なんとか成立しているのが現状です。ではグッズはどうなのか。そこにはコミックマーケット準備会による見解から導き出されたある一つの線引きがあります。
はい。
それは公式が出すか出さないかです。確かに公式がパロディ本などを出版する場合もありますが、あくまでもそれは商業誌としての行為です。その点グッズに関しては公式が商業販売として流通させていますから、同人でアクスタを気軽に作って販布してしまうと、公式から海賊版として摘発されても文句は言えません。
うん、
まだこれが、プラ版をオーブンに入れて作る程度のものなら、見逃してくれるでしょうが、公式のものと大差ないクオリティで業者に大量発注してそこそこの値段をつけられると完全にアウトです。個人で楽しむ程度なら問題ありませんが、イベントで、配布することを目的にグッズを作る場合はご覚悟をお願いしますということで、誰に対する注意喚起かわかんないですけど朝記者からいただきました。確かにね、
確かに
同人誌からちょっと外れてるもんね。アクリルスタンドはな、確かに公式が出す可能性もあるしな。
でもこれ大冗談に構えて偉そうに言うわけじゃないけど、
はい、
同人誌だからどうとかっていうことじゃなくて、権利者の許諾を得ていないものは全て違法ですからね。
まあね、
ここなんですよ、
そこなんだよね。
これ忘れちゃいけないやっぱり。
東さんはどう思いますか？
ですよね。なんか、ワンフェスは1日だけの許可っていうのがあるので、あれは OK じゃないですか。
そう
ね、コミケはちょっとそこを、
そこじゃないから、そうじゃないから。
出す人の、両親には任せてるところがあるので、本当に一回 NG だったらもう全部の会社が NG しちゃうと思うんで、怖いですよね、確かに。だから、でも、難しいですよね。
業者に頼んじゃうと、それはだって個人で楽しむものかって言ったら、やっぱもう違うわな。
違います
わね。ってなるわけですよ。まあ、そしたら、本の印刷だって業者に頼むじゃんとかっていうふうに言われちゃうんだけど。
はい。
それがな、みたいな
ね。あとは、やっぱりの、ニッチなものだったらまだ許してくれると思うんですけどね。これ、公式超えちゃったらちょっとっていうのは見てても確かに思いますね、T シャツとか。
T シャツな
ぁ。T
シャツは売りやすいんですけどね、でも。でも、とりあえず公式は絶対もう回ってますからね、チェックはしてると思うので。
そうだよね。
でもその線引きは向こうは見てると思いますよ。あ、これはやりすぎだとか。
うん。
あとは出してるところが、公式の S さんだったりするのでややこしいんですよね。
あー、それはさ、でも。
多分、あれは多分ギャラを出せないから、その分目をつぶってるとは
絶対思う。まあ、そうだよね。
うん。
そこ難しいよな。
難しいですよね。だから外野が言うのは難しいですよね、我々が。
だってさ、公式の S さんも公式に内緒でやってる場合もあるかもしれないから。
そうですよ
ね。だってアニメーターでもさ、やっぱり勝手になんかね、ツイッターになんかね、
そうね、
原画流しちゃったりした事件もあったし、ね、
ああ、
わかんないよな
ですね。
ラブヒガさんからいただきました。
ありがとうございます。
沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる。
はいはい。
というアニメ今やってんすよ。
見てる見てる。
知ってる、ヒガ君。
もちろんさすがの僕も、チェック
見てます。あ、やっぱりそうなんだ。
はい。
ヒーナーこと、キャンヒナちゃん、カーナーことヒガカナちゃんが超可愛い。はい、冬クールトップクラスのお気に入り作品です。
ありがとうございます。
そこでお願いがあるのですが、熱文字編集部に比嘉さんと足富さん2人の沖縄出身者がいらっしゃいますので、はい、ミニ特集をやっていただけたら幸い
です。ああ、いいですね。
比嘉さんも沖縄はアウェーだからなどと言わずにしっかり主張していただけると話が早いので、ぜひちゃんと主張していただきたいですということで
ぜひ
いただきました。知ってる？
見てますよ。 お、もともと SNS で、作者さんが、すごい、精力的に、その漫画を告知やったんですよ。
うん。
で、アニメ化になるんだ、みたいになってて、沖縄でももう多分3曲全部やるぐらいの勢いでやってるんで、僕も見たんですけど、
うん、
すごく面白くて、びっくりしてます。う
ん、ああ、よかった。よかった。
あれって結構やっぱり本当なの？
全部本当ですよ。
ああ、そうなんだ。
まだ僕2話までしか見てませんけど、全部本当ですし、全部あるあるですね。あるある、
あ
る
ある
。
そうなんだ。
あ、そうなんだ、あれ。
はい、全部そうですね。ちょっとオーバーぐらいなんで、多分沖縄の人みんな笑ってると思います。そうそうなんで。
あ、そうなんだ。
はい。のテイクモのカーナーが可愛いですよ、カーナーが。
2
話なの。テールって出会うシーンがあれ、ね、あハンスクール、あんなのハンスクールですよ、絶対もう。好きになっちゃうよ、と思って。はぁ、いい作品ですね。
沖縄にもインドアな可愛い子っているのかな？
インドアな可愛い子いますけど、
うん、
多分すぐに上京しちゃいますね。多分、美大か、ユーバーにとかそういう学校に、多分もう、沖縄は耐えきれないと思います。そういう子。
ああ、なるほど。
コスプレもできないし。多分すぐもう上京しちゃうと思います。
なるほど、ね。
で、すぐ向こうで結婚しちゃうと思います。
ああ、なるほど。
続きまして、どうしようかな。ちょっと待ってね。結構ね。あ、じゃあ、熱文字でも青の世界横須さん。皆様年間で趣味にどれくらいお金使ってますか？私の場合はライブ参戦するための遠征費、大相撲観戦するための遠征費が全体の8割。
8？
あとは本を買うぐらいですが、ざっと年50万くらいは使っています。
おぉ。
比嘉さんも名古屋への遠征費結構かかりますよね。
かかりますね。
皆様趣味にどれくらいお金を使っていますか？うわ、計算したことないわ。
ないね。俺もないな。
ないな。気づいたらなくなってるっていう。
ああ。それは買いすぎですわ、絶対に。
いや、そうかな。
僕はもう完全に月2万なんですよ。だからその2万を、やりくりして、よくよくこの月はちょっと多めに使いたときは、この月我慢して、6万をこの月使うみたいな感じでやってます。うん、だから年間24万ぐらい、ね。
はいはいはい。
なるほど。もうそれはだから、収入からの逆算
です。収入から逆算で、もうこれがもう食い詰めて、
年間の防衛費ってこと。
そうだね、防衛費。
そうですね、おっしゃる通りですね、はい。
これもだから最初、よく買ってた頃は、それは、お金で、今月はだから1万円しか使わないっていう風にして、で、使わなかったら次2万円使えるとかっていうのやってたけどね。
はい。
今はね、あんまり買ってるっていうか、基本的に安い趣味だからさ、山の中歩くのも、自転車も、一回買っちゃうとね、
そうですね。
っていう感じ。でもやっぱり、この道具欲しくなるなとかっていうのがあると、それはやっぱり、やっぱりもうピンキリになっちゃうから、もう考え方とは同じだよ。今月はだから1万円しか山の道具は買わないっていうふうに決めてないと、うんうん、あれもこれもって欲しくなっちゃうんだよね、やっぱり。ただでさえ道具もでだから。
だから、国さんの場合はもう道具なんだよね。
道具だね。
その、
道具です。
移動するにしても何するにしても身一つで行くから、まあ要は道具ってことですよね。
道具だね。
面白い。
今、国さんが欲しい道具何？
いや、ここだけの話、やっぱカーボンフレームの自転車が欲しい。
あ、マジで？いや、高いよ、カーボンフレーム。
いや、だから、自分の体力とか年齢考えても、今もうそんなもの買ったって、別にっていうのがあるけど、
何か欲しい。買うなら今しかないよね。
そうなんだよ。体力的にはもう最後だから。
うんうん、
でも今の自転車で十分だし、とかっていうのも、ただ道具萌えとしては、どれほど違うのかっていうのがあるから、カーボンフレームか、チタンフレームのね。
チタンフレームね。
チタンにこだわってるメーカーもあるんですよ。
チタンね。
ちょっとね、道具萌えとしてはちょっと欲しくなっちゃうね。
国さんはさ、山はさ、山で寝たりする？日帰り？
いや、基本日帰りだね。
ああ。
そうかね、なんかやっぱね、旅になるっていう感じはあんまり好きじゃないみたいな。
ああ、やっぱ行って戻ってくるまでが。
行って戻ってくるっていうのがなんか、ね、ふらっと遊びに行ってるっていう感じがあって好きなのかもしれないね。
なるほど。
うん。道具がね、なんか、いや、それはテントとか、それアウトドアに近いけど、うん、ああいうのも興味があるけど、うん、あれをやって、だからキャンピングして、
ぐるっと回りたいかって言われると、なんか別になっちゃうんだよね。なんかそしたら朝早く行って、もうなんか日暮れ前に帰ってくるとか、やべえ、このままだと日が落ちてしまうって慌てるぐらいの日帰り感の方が俺は好きかもしれない
ね。いや、俺ね、だからもう、知り合いというか、友達に山、はいはい、山好きな人がいて、
うんうんうん、
で、やっぱりなんですかね、雪山とかすごい好きなんですよ。はいはい、
そうなんだよ。それわかる。
で、やっぱ、雪山でどうやって火を起こしてキープするかとか、あとどうやって寝るかだよね。
うん、
で、やっぱ断熱のシートがどれだけ、聞くのかっていうことを試すために、まあ、最新作を常に買って試してるんだよ。
へぇ
そうなるんだよな。
で、この冬一番の寒波が到来しますっていう日にベランダで寝てんだよね。
あー。わかるわかる。
大丈夫だったら山に持ってくってい
う。
頭おかしいな
でもテストはやっぱ重要だよ。
やっぱテストやる。
ある程度やっぱその現場に近い状況で使ってみないと、おっかなくて、うん、それこそ山登りなんかは、本当にだから命に関わるっていう状態になりかねないものだから、スポーツとしても、遊びとしても。
うんうんうん、
絶対とそれはやるんだよ。だからそういうのが好きな人っていうことだよね、
うん。
事前に買ってきて試してみたい。で、これ使えるかもしれないっていう道具を使ってみて、まあだからダメ出しをするわけ。これあったかくない。あったかいけど高すぎるとかね。それで一番自分に合ったものを選ぶまでがまた趣味としては、だからお金つぎ込んでる時が一番楽しいわけだから。
そうなんだよな、うん、
これがいいかもしんない。こっちもいいかもしんない。これもいいかもしんないっていうのが一番面白いわけでしょ。
道具ってことで言うとさ、
うん、
靴ってさ、結構大事な道具じゃないですか。
道具だね。
国さん、靴ってどうしてるんですか？その、スニーカーとか。
スニーカー
って、
いや、だから、街歩きの時には、道具っていうよりは、おしゃれに近い。
ああ、
やっぱりね。ただ、だから、運動するから、走るための靴っていうのは、ものすげえ、だから、気使うよ。
あ、ランニングシューズ？
うん。足痛めちゃうの。痛めたことあったし。
割とこう、気に入ってるメーカーとかあります？
今はもう、だから、この10年、ずっとアシックスだね。
ああ、そうなんだ。あ、でもちゃんとそれ、そういうの言えるくらいは、いろいろ試してみたと、うん。
試して。で、足もちょっと痛めて、だから、お店行って、うん、こうな、俺はこれのこのモデルを使ってたんだけど、こうなった。うん、どういうことかなって言ったら答えてくれるわけ。店員
さんが
いるから。そしたらすげえ細かく答えてくれて、いや、だから、メーカーによって反発と沈み込む、柔らかくっていうのがあるんですよって言われて。
なるほど。
あ、そりゃそうだ。おうおう、おもちゃの鉄砲と同じだと思ってさ。と聞いて。で、もう最終的には、じゃあ、お兄さんが一番、おすすめできるっていうのはどこ？もうぶっちゃけそれを教えてくれよって言ったら、アーシックスのこれですねって言って GT2000 っていうのを出してきたのよ。
へ
ぇー。じゃあ分かった。お兄さんを信じてこれ買うわって言って、買って履いたら、すげえいいの。
ああ、やっぱそうなんだ。
それからだからもう、だから10年ぐらいずーっと GT2000。
へ
え。もうぼちぼち運動靴買えなきゃなって言った時にはお店行って、アシックスの GT2000 ある、
う
ん、も
うこういう方。
へえ。GT2000、もうこれ以外はいらないっていうぐらい。
いいね、その使い方。
一回必ず履くけどね。毎年毎年ほら、モデルチェンジってか形も変わったりするから。
あるある。
基本的にこういうことがあったから、別のお店行っても。だから GT2000 がいいんだって言ったら、いや、これもいいと思いますけど、いや、でもできれば GT2000 が欲しい。いや、でももう、サイズが、色がこれしかないって言ったら、ああ、じゃあ、いや、今回はちょっとこの店ではダメだな、とかっていうぐらいは、運動靴はやっぱり足痛めちゃうんで。
そうだよね。そうだよね。
うん。
そりゃそうだわ。いや、やっぱ国さんちゃんと言えるんだね。やっぱ言えるんだなぁ。調理器具とかどうしてる？
調理器具？
鍋。
調理器具？
まあね、そこまでこだわりないよ。
うん。
普通にフライパンと鍋と、あと自分で作っていくときに、蒸す、機材が欲しいなと思ったら蒸すの買って。
蒸し
器？蒸し器。だ自分家の台所に置けるような大きさとか、普通に片手鍋としても使えるようなやつとか、はいはい、あとはやっぱり、最近というか何年か前から、うちの近所のスーパーのお惣菜の天ぷらが美味しくなくなっちゃって、で、それまではいろんなスーパー回って、うちの近所のが一番美味しかったのよ。安くて美味しかったの。でもそこがなんか味変わっちゃって、 で、2、3ヶ月同じの買ってたんだけど、やっぱり戻らないよ、これ、うん。作り手のあれと素材が変わっちゃったと思ってしょうがない。じゃあ、天ぷら自分で作るか、みたいな形で、揚げ物用の鍋て
て、揚げ物
まあね、自分で揚げるとね、美味しいね。
美味しい。
でしょうけど。
揚げたてすげえ。
なんかさ、その、そうだよね、一人暮らし用のなんか揚げ鍋ってさ、なんか昔のアルマイトのお弁当みたいな形の
あるよ、ね。あ、そうそう、うん。四角いのとかあるよ。
うん、そうだよね。あれ、なんか割と便利だよね。
便利。超便利。めっちゃ使ってるよ。
いや、すげえな。比嘉くんこだわりの道具とかある？
僕は、正直、全、ワークマンの靴しか履かないですし。
いや、でもね。
980円の使い捨てるみたいな。
ワークマンの靴、
ワークマンいいよ。
いや、すごい、いや、すごいです、本当に。
ワークマン、服もすごいよ、だから。俺、だから、なんか、山の中歩きに行くようになったじゃない。
はい、はい。
一回電車で行ったのよ。で、だから始発だよ。はい。で、男がね、4人ぐらい同じ車両にいて、
はい、
で、その時にパッと見たら、その男4人、俺も含めて5人か、全員ワークマンのパンツ。同じ。
わかるな
ぁ。あ、だからみんな、ちゃんとやっぱ試してるし、ホストとあれって考えると、みんな知ってんだと思ってさ、すげえ面白かったんだよね。全員ワークマンだと思って。
あー、わかるなぁ。ズボンはすごいですよね、あそこね。
うん。
いや、あのね、山形もね、雪が降るから、
うん、
はい、はい。
北国ってね、雪靴っていうのがあるのね。
ほうほうほうほう、はいはいはい。
で、雪が降っても滑らないし、あったかいっていう、
うんうん、はいはいはい。
雪国専門の靴があるわけ。
はいはい。
で、俺はなんかよく知らなかったから、絶対雪靴買っといて、てくださいって言われたのね。
はい。はい。
ちょっとの坂でも滑るんで、で、もう骨折する人とかいるんで。
いや、わかります。はいはい。
絶対買ってくれって言われて。で、なんか、駅とかにおしゃれ雪靴とか売ってんだけど、絶対にワークマンで買ってください
って。え？そうなんか。
で、あれが一番、結局、最適解なんですと。で、やっぱよく見たら、地元の人たちみんなワークマンの雪靴履いてる。
そうなんですか。
すげえ。
で、やっぱりあったかいし滑らない。で、2980円とかで買えちゃうから、
うん、
他のメーカーとか12000円とかするからね。
そうなんですね。いや、安いんだよ、やっぱり。
ワークマンしかないじゃんって。だから、
確かに。
比嘉くんワークマンの CM に出ればいいと思う。
いや、女子ワークマンとか売ってるときにこれがですか？
でもね、ワークマンもしかしたらね、まあ今で言うユニクロかそれ以上ぐらいのブランドになる可能性あるよ。
もうなってる、ね。なってる
に近いよ。ありますもんね。おしゃれショップとかありますもんね、うん、女性向けの。
昔はだから本当にね、何工事で現場で働く人のものしかなかった。そうそうそう。昔だからコントで着ようと思って、工事現場の服探してたんだよ。
あった
ね。ワークマン行ったときに、これ言葉悪いけど、
うん、
これこの先あんのかな、この会社ってのがあった。CM は確かに吉幾三さんとか覚えてたよ。今どうなんだろうって思って、随分経ってからなんかワークマンがすごいことになってるって。で、行ってみると、物もいいわけだよ。デザインもいいわけ。
そうですね。
だから調べたら2008年くらいにトップが変わってんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん、なんかヘッドハンティングで、ナウテの人がトップに来て、だから、これからはプライベートブランドを、やっていかなきゃいけないっていうことで、10年ぐらいやって、で、その人かっこいいのが、10年経って、よし、これでもう新しいワークマン飛び立つなっていう形で、うん、だったら、その自分の下についてた部長かなんかの人を社長に推挙して自分は辞めちゃうわけですよ。
おぉ。
だから、やっぱそういうトップでこんなに変わるんだと思って。でも10年かかってると思って。いや、すげえなと思って。
いつそれ調べてんの？なんでこの引き出しが開くわけ？
俺、ほら、俺、インターネット世代だから
さ。いや、ふざけ
んな。何かっていうと、スマホ。
違うな。
Google、Google で。
1日1回しかメールチェックしてないじゃん。
多分、ガイアの焼けとかそういうやつなんです
ね。いや、すげえな。やっぱ、国さんそういうとこちゃんと
見てますね。
すげえな。アプゾー記者からいただきました。
ありがとうございます。
今回は地の迫力に圧倒されたことについてお伝えさせてください。私は仕事で大学の研究者と関わりがあるのですが、研究者には時折身だしなみがラフすぎたり、事前の決定事項をひっくり返したり、時間や業務量のコスト意識がなかったり、大雑把に言うとちょっと困った方がおります。これが地を見て納得させられました。作中、地動説の研究者たちはみんな当時の
常識や社会規範を無視し、研究に執着し、他人を危険にさらしても研究をやめません。この人物描写が地動説がどれだけ異常なことか説得力を持たせています。翻って私が接する研究者も誰も知らない真実を求める探求者です。私のような小市民には理解できない人物であって当然です。非常識さは研究実績と比例しているかもしれません。私は知にリアリズムと魅力を感じました。大学で教鞭を取る編集長に失礼になるやもしれず投稿を送ってしまいましたが、
優しい
意を決してメールいたしました。お詫びいたします。それでは失礼します。ということでアップゾー記者ありがとう
ありがとうございます。いやいやいや、知面白いもんね。
面白いね。
確かに探求者だよな。
知またさ、この地位がめちゃくちゃ面白い中、うん、地を徹底批判してる研究者のブログとかがすげえ盛り上がってて。
あ、そうなんだ。
大人げなく全否定してるわけ。それもめちゃくちゃ面白かったんだよね。空気読まないでやってんなーっていう。
それがまさに研究者。
そうそうそう。
それは地動説の出方が違うとか、そういうことなの？
いや、まずね、地動説の歴史に関しての改変があるから、こういうことをやられると、科学史自体が、なんかねじ曲がるからやめてくれっていう、もうひたすら訴えてるんですよ。ガチですねっていう。
そう。ルローニケンシン見て、激怒する人たちだよな。
そうそうそうそうそうそう。まあね。ただなんか、いかにもこれが史実だったかのように受け止める人がいるから、ちょっとそれは困るよっていう
ことですよね。
まあな。
丸1、丸2みたいな感じで、過剰書きにしていくタイプなんですけどね。
はいはいはいはい。
ああ、なんか、大人の本気だなっていう。
うんうんうん。
大人げなくてすげえ良かったですけど、ね、いや、そうですか。でも、地位面白いからね。比嘉くん、地位知ってる？地動説の。
もちろん原作がとんでもないのは知ってて、アニメも始まったんですけど、ね、誘惑多いの見てなかった。この間、たまたまテレビチラッと見たら、ちなみだけでも、凄さ感じますね。まあ、これ見てないのはやばいなってちょっと感じちゃいましたし。
そうなんだよ。
全然前情報なかったから見てびっくりしたよ。
知らずに見たってすごいですね。
全く知らなかった。いや、漫画がなんとなくすごいってタイトルは知ってたけど、でも実際の中身は見てなかったわけだから、アニメで見て、いや、びっくり、だから本当にびっくりした。これネタバラシになっちゃいますよ。だから、主人公変わるの？みたいな。
そうだね。
ただ、主人公ってのはこの論文というか、その研究のあれなんだと思ってさ。そこに、だから、その探求者たちが、そこに、どんな迫害を受けても離れられない。そこには何だった？感動があるから、人はもう、これはもうやめられないんだっていうことを言うわけですよ。ちょっともう痺れちゃったね。
いや、これはロマンだよね。
ロマンだよね。
だってもう、頂上が見えかけてんのに引き返すわけいかないじゃんっていうね。
ああ、なるほど。
もう、登るべき山が見えてんのに登んないわけないだろうっていう。大体の研究者がその登るべき山を見つけるまでがすごい大変だから。もうこの山見つけたら、もう何としてでも俺はこれに登ってやるっていうところが、やっぱ面白いところでね。いやー、でももう、社会性ある研究者もいますよ。
それはね、だからその人によるなんだよな。その人によるんですよ。
そう、バランス感覚のね、ある人もね。
そのね、非常識さ、研究実績と比例ロマンがあるんだけど、
はい、
これは僕言っときますけど、ちゃんと常識的で研究実績もある先生たくさんいます。
そりゃそう。そりゃそうでしょ。むしろそっちの方が多いんじゃないかな。
なんかやっぱ、その、豪快な芸人ロマンと結構似てるから、
はい、ああ、
なるほど、
うん。酒もやる、女もやる、うん、めちゃくちゃ面白い芸人みたいな、
うん、
これがだから非常識で他人の危険も顧みない研究者みたいな、なんかそういうプロトタイプというかね、ステレオタイプ作っちゃうと、
うん、
すごい危険なので、ここでちょっと言っておきたいなと思います。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは、090-1038-8957。お電話、お待ちしております。
地方CM みたいな。